の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。恵みと憐れみを賜るとき、ことに全能を表される神よ、豊かな慈しみを私たちに与え、あなたが約束されたものを目指して走り、ついに天の宝に預かるものとしてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの作り主、よろずの人の裁き主である全能の神様、私たちは思いと言葉と行いとによって罪を犯し、幾度となくあなたに背き、御心に沿わないでいることを懺悔いたします。私たちは深く悔い、心から罪を嘆き、その重荷に耐えないでいます。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエス・キリストによって過去のすべての罪を許し、聖霊の御力によって常に御心を行い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待し、また求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みをお与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え、感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように、主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
一心情を唱え共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、命を信じます。アーメン。神の神、主よ、なんと幸いでしょう。あなたが選び近寄せられた人は、あなたの大庭に住む人は、救いの神よ、あなたは恐るべき御業で義のうちに応えられます。あなたは地のすべての果て、遠い大海の信頼の的です。そのあなたを信頼し、自分の過ちを悟り、あなたに近づく人は幸いです。どうか隠れた罪が何一つありませんように、私たちをあなたの御前にあって全きものとならせてください。今日もあなたを喜び、あなたにより頼む者たちを顧みてください。あなたの御顔の光を愛する者たちを、あなたの教えと知恵で満たしてくださいますように。自分の罪に気づき、悲しみの中にあるものを癒し、平安をお与えくださいますように。神様、この夏御言葉に深く触れる時が与えられ、感謝いたします。聖書の御言葉が与えられていることを感謝いたします。聖書は自分勝手に解釈してはならないとの人たちの教えに従い、あなたの言葉への恐れと愛とを抱いて、一つも自分の思いや考えによるのではなく、素直に聞くことが、素直に従うことがいかに重要かと学びました。どうかその交わり、交じり気のないあなたの霊の父を慕い求め、教会一人一人成長し、あなたの救いの御業を見ることができますように。明日行われる最後の会も豊かな時としてくださいますように。語る者も聞く者もあなたの御前で謙虚に耳を傾けたいと思います。小さなこの働きを祝福し、教会がますますあなたの命の言葉に生かされるものとされますように。この終わりの時、霊を分別し、時代を分別し、輝くあなたの民として、あなたの御前をまっすぐに歩むことができますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たちが、この厳しい暑さの中守られますように。闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに知恵を与え、あなたへの信仰を揺るがないものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。 私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。マルコによる福音書第2章1節から12節まで、新約聖書63ページ下の段をご覧ください。マルコによる福音書第2章1節。数日後、イエスが再びカファルナウムに来られると、家におられることが知れ渡り、大勢の人が集まったので、戸口のあたりまで隙間もないほどになった。イエスが御言葉を語っておられると、四人の男が中部の人を運んできた。しかし群衆に阻まれてイエスのもとに連れて行くことができなかったので、イエスがおられるあたりの屋根を剥がして穴を開け、病人の寝ている床を吊り下ろした。イエスはその人たちの信仰を見て中部の人に、子よ、あなたの罪は許されると言われた。ところがそこに律法学者が数人座っていて、心の中であれこれと考えた。この人はなぜこういうことを口にするのか。神を冒涜している。神お一人のほかに一体誰が罪を許すことができるだろうか。イエスは彼らが心の中で考えていることをご自分の霊の力ですぐに知って言われた。なぜそんな考えを心に抱くのか。中部の人に、あなたの罪は許されるというのと、起きて床を担いで歩けというのと、どちらが優しいか。人の子が地上で罪を許す権威を持っていることを知らせよう。そして中部の人に言われた。私はあなたに言う、起き上がり、床を担いで家に帰りなさい。その人は起き上がり、すぐに床を担いで、皆の見ている前を出て行った。人々は皆驚き、このようなことは今まで見たことがないと言って神を賛美した。
今読んでいただきました箇所が伝える出来事は、聖書の中でも最も劇的な出来事の一つです。おそらくここにいらっしゃる皆さんの中の多くの方々はすでにこの物語はご存知だろうというふうに思います。何度も話を聞いてきたという方もおられるでしょう。また今日初めてこの話を聞くという方も、今読まれた言葉を聞いただけで出来事が心に刻まれたのではないでしょうか。それほど強い印象を私たちの心に残す物語です。しかしそれはどちらかというと出来事の表面であると言っていいのではないでしょうか。4人の男の人が家の屋根を壊して病人をシエスの前に吊り下げる、そういう滅多に起こらないような出来事を起こした、そのことが心に残るということではないかと思います。しかし大事なのはその出来事自体ではありません。その出来事の場に追われて、その出来事に示されている彼らの信仰をご覧になって、そして病人に罪の許しを宣言なされた主イエスです。この方こそが大事です。この方に出会うということが大事なのです。で、今日はこの物語を通してそれをきちんと受け止めたいと思います。出来事は主イエスが家におられた時に起こりました。主はこの時にガリラヤ地方を回って、 神の国の福音を述べ伝えられたその旅から帰ってこられて、家におられるという噂が広まった。それで大勢の人が押し寄せてきたわけです。で、カファルナウムにおられると、来られると書いてありますが、この町はガリラヤ湖の北のほとりにあります。そこに主イエスの弟子でありましたペトロとアンデレという兄弟の家がありまして、主はそこを拠点として活動をなさっておられました。ですからガリラヤでの伝道旅行を終えて、そこへ帰って来られたわけです。で、そこへ人々が集まってきて、家の戸口までいっぱいになったと、そういうわけです。で、この人たちが何のため集まってきたかというと、主イエスの話を聞きに来たわけですね。主イエスの話に魅了されて、この人たちは集まってきていたわけです。で、そこへ4人の男の人が1人の中風の病人を床に乗せて運んできたわけです。で、この運んできた人たちがどういう人であったのか分かりません。家族であったのか、あるいは友人たちであったのかも分かりません。とにかく、この病人を癒していただきたいという願いを持って、この人は運んできたわけです。ところが家の中は人がいっぱいで、とても中に入れない。それでこの人たちは屋根に上がって、そこに穴を開けて、病人を主イエスの前に吊り下ろしたというんです。で、しばらく前に友人の牧師がこの話について語っているのを聞いたんですが、中風という病気は今でいうとおそらく脳一血とか脳梗塞とか、そういう病気であろうと、想像されるわけですが、そういう病気には急性のものと慢性のものがあると、そういうんです。そして急性のものは命に関わる、また発作が起こればどうなるかわからないという、そういう危険な状況にあるんだと。ですからこの時運ばれてきた人はおそらくもう長い間寝込んでいるという人ではなくて、倒れて間もない人ではなかっただろうかと、そういうんですね。私は今までそんなこと考えたこともないので、なるほどなというふうに思いました。だからこの4人の人たちは必死だったんだと。今日ダメなら明日にしようというわけにはいかない。明日この人が生きているかどうかわからない。だから何としても今日この人を主イエスの前に連れて行きたかったのだと、そういうんですね。なるほどというふうに思います。で、そういう思いでこの人たちは屋根に上がり、そこに穴を開けた。その当時のこの地方の家の多くは、粗末な造りの家が多くて、石を積み上げてその間を土で塗り固めて壁にして、その上に太い梁を渡して、その間に太い木や小枝を渡して、それも切り藁を練り込んだ土で塗り固めるという、そんな形で屋根を作ったというふうに言われています。毎年雨の季節が来る前に修理をしておかなければならないと。で、中には修理がしやすいように屋根のところまで階段を作っておいたという、そういう家もあったというわけですね。ですからおそらくこの家もそういう構造になっていたかもしれません。ですからこの4人の人が屋根の上に病人を運び上げるということができたわけです。それにしても屋根に穴を開けるというのは尋常なことではありません。中にいた人は大変だったでしょう。想像してみればわかりますが、天井から土がバラバラと落っこってくるわけです。人は逃げ惑ったのではないかと思いますが、しかし動けないぐらい人がぎっしりですから、逃げるわけにいかない。で、主イエスの真ん前に病人が吊り下がられてきたわけですから、主イエスの被害を受けたに違いない。土ぼこりを全身に浴びてしまわれたでしょう。で、ほこりで全身真っ白になりながら、でも主イエスは、ご自分の前に病人を吊り下ろしてきた4人の行動の中に、彼らの信仰をご覧になったというんです。 この出来事の中には私たちの心を打つ話がいくつ、打つことがいくつもあるんですが、そのうちの一つは、主イエスがその4人の人たちの信仰をご覧になったということなんです。でもこの時主イエスがご覧になった信仰とはどういうものかと。この人たちは主イエスをキリストだと信じていたわけではない。そう告白をしたわけでもない。確かに主イエスを信じてはいましたが、それは主イエスにはこの病人を治すことがおできになるということと、もう一つ主イエスは決してこの人を拒否なさらないということと、この二つですね。そのことは信じていた。そしてその点でこの人たちは絶対的な確信を持っていたというふうに思います。主イエスはこの病人を必ず癒すことがおできになる。そして絶対に見捨てることをなさらない。この確信がなかったら他の人の 家の屋根をぶち壊すなんてことは到底できません。そして主イエスはご自分に対するこの人たちのこの確信を信仰と呼ばれました。まあこういうことについてあまりにも単純ではないか、ただ病気を治してもらいたいというそういう思いに動かされてしたことを信仰と呼べるのか、信仰とはもっと深い内容を持っているものではないのかという批判があると思います。でそういう考えは間違ってはいないと思いますが、でも同時に私たち自分のことを考えてみて分かりますが、本当に厳しい状況に追い込まれたときに何が自分を支えるんだろうか。それは本当に単純な、そして簡潔な確信ではないのかと思います。この人たちが信じたように、主イエスにはこの私を救う力がおありになる、そして主は決して私をお見捨てにならない、でこういう確信が私たちを困難の中で支えるのではないでしょうか。そういう経験を私たちは何回もしてきたと思います。でその点でこの4人の人たちと私たちと共通するところがあるというふうに思います。そして主はそれを信仰と呼ばれた。でこの確信を主イエスは4人の中に見出されたわけです。主イエスが見出された。4人の人はそんなことは考えてはいません。自分のしていることが信仰かどうかなんて考えてもいないし、信仰を示してやろうなどと考えてもいない。ただ一生懸命にこの病人のために働いただけですが、でも主イエスはそこに信仰を見出してくださった。そして病人に向かって来よ、あなたの罪は許されるとおっしゃいました。で私たちが読んでおりますのは新共同訳聖書という聖書ですが、他の日本語の聖書を調べてみますと、ほとんど全部ここをあなたの罪は許されたと訳しています。もともとの言葉は現在形なのです。ですから許されるというのは直訳なんですが、意味は許されたです。許されたから今許されているという、まあ、そういう意味で、カトリックのフランシスコ会という修道会がありまして、そこがフランシスコ会訳という聖書を出していますが、その聖書ではここを今許されたと訳しています。今です。私があなたに出会った今、私があの4人の信仰を見た今、あなたの罪は許されたと主イエスはおっしゃったのです。で罪は許されたというんですが、まあ、そういう言葉をお聞きになって不思議に思うという方もいらっしゃるのではないでしょうか。なぜかと言いますと、 この病人がどうして連れてこられたかというと、病気を治していただきたかったんです。病気を治してほしいんです。それが運ばれてきた病人の願いでもあり、運んできた人たちの願いでもあった。そのことは明らかです。屋根に穴を開けてでもシエスの前に置きたかったのは、病気を治してほしいからですよ。しても主はこの人たちの信仰をご覧になって、そして直ちにこの病人を病の苦しみから解き放とうとはされませんでした。そうじゃなくて、あなたの罪は許されたとおっしゃった。なぜかと、いろんな説明がなされます。この当時、癒されない病気や体の障害は罪の結果だと考えられておりまして、ですから主はここでその人の病気の原因と思われていた罪の許しを宣言なさったんだと、まあ、そういう考えも説明もなされますが、でも私はそうじゃないだろうというふうに思います。主イエスがここで真っ先にこの人に罪の許しを宣言なさったのには、もっと根本的な理由があると思う。それは主イエスという方が私たちのところにおいでになったのは、私たちの罪を許すためだということです。この方は私たちに対して、あなたの罪は今許されたという宣言をするためにおいでになったんです。そして十字架におかかりになってご自分の命を差し出された、私たちの罪の責任を全部その身に負ってくださって、私たちが罪を許される道を開いてくださいました。そこで問題になるのは罪なんですが、皆さん罪という言葉を聞いてどういうことをお考えになるでしょうか。聖書が言う罪というのは、私たちが本来の人間の在り方からずれてしまっているということです。本来の人間の姿を失ってしまっている、それが罪なんです。人間として本来いるべきところでないところにいて、すべきでないことをしている、それが罪ですが、でもこの言葉を聞いて私たちが真っ先に思いつくのは、法に触れるということではないでしょうか。犯罪を犯すことです。あるいはユダヤ人であるならば、何よりも律法を犯すこと、律法を守らないこと、律法に反すること、それが罪だ、まあ、そういうふうに言えると思います。でもそういうふうに法に触れるということではなくても、人を騙したり裏切ったり真実をごまかしたりすることも罪ですね。まあ、そういう罪とは日常的なことです。そしてもう一つ、皆さんご存知だと思いますが、そういうふうに表面に出てくる罪もありますが、表面に出てこない罪もあります。行動にはなっていないけれども、心の中で考えている罪というのがある。そしてその方がおそらくずっと多いです。私たちが心の中で考えてはならないようなことを考えている、そのうちの一部が行動になって出てきているだけです。氷山の一角です、表面に出てくるの。だから心の中を問われたら、私たちはみんな下を向いてしまうじゃないでしょうか。でももっと深刻なことがあります。それだけじゃ済まない。今申しましたのは、表面に現れてきても現れてこなくても自分で自覚をしている罪です。知っている罪です。でも知らずに犯している罪というのがあるのではないでしょうか。知らずに犯しているから罪だと思わない、そういう罪があるんじゃないでしょうか。そしてその方が気づいている罪よりもずっと多い、はるかに多い。知っていれば改めることもできますけれど、知らなければ改めようがない。罪だと思わずに罪を犯している そういう罪の方がはるかに多いのではないでしょうか。私は以前と言いましてもだいぶ前のことですが、星を見るのが好きでよく星を見ました。夜星を見ておりますと広大な宇宙を意識させられますね。自分の住んでいる地球があの広大な宇宙に浮かぶほんの小さな星に過ぎないということを改めて感じさせられ、そのほんの小さな星に過ぎない地球に住んでいるほんの小さな人間が私、自分が本当にちっぽけな存在だと痛感させられると同時に、自分が考えていることの小ささを思わされますね。本当に小さなつまんないことで悩んだり苦しんだりしてるな、そう思いますね。自分の志も小さいです。小さいことばっかり考えて小さいことばっかりとらわれて生きてるなと思わされますね。普段考えないで、昼間だったら意識しないでいられるようなことを星を見ると考えさせられますね。皆さんそういう経験はおありにならないでしょうか。星だけじゃありませんよ。本当に心の広い人の前に出たならば、自分の心の狭さを思い知らされますね。本当に愛の深い人の前に出たら、自分の愛の貧しさに痛感させられる。本当の真実に生きている人の前に出たら、恥ずかしくて自分がいかに不真実でいい加減な人間かということを思い知らされますね。そこで見えてくるのは、結局のところ自分のことしか考えていない自分の姿です。偉そうなことはいっぱい言ってますけれど、でも現実は家族一人満足に愛せません。本来の人間の姿から外れてしまっている自分の姿です。そんな人間になりたいとも思わないし、なろうとも思わなかったけれど、そうなってしまっている自分の姿です。人間の前でさえそうなんですから、神様の前に出たらどうなるでしょうか。イエス・キリストの前に出たらどうなりますか。旧約聖書の中に呼ぶ記という文章があります。正しい者が理不尽な苦しみに遭うのはなぜかという問題を正面から取り上げた、まあ、そういう文章です。あらゆる点から見て正しい、そういう生活をしていたヨブという人が、ある日突然全ての財産を奪われ、家族を失い、そして自分自身は全身出来物で覆われてしまって、親しいものでさえも近寄らなくなってしまう、まあ、そういう苦しみに遭う。で、彼はその理不尽さを神に訴える。自分は絶対に間違っていない、何一つ悪いことをしていない、このような目に遭う理由は何にもない、そう言い続ける。で、彼の友達が来て、友人たちが来て説得をするんですね。神様が間違うはずないんだから、お前がこういう目に遭ったのは、お前が必ずどこかで罪を犯しているに違いないと言って、寄ってたかって彼を説得しようとするんですが、彼はガンとして認めない。神様が間違ってるんだ、そう言い続ける。そして、あんたたちと話しても埒が明かない、神様と直接話がしたいってそう言い出すんですよ。そう言い続ける。で、物語の最後に神様が彼にお答えになるんです。でも、ヨブの苦しみの理由は一切語りません。一切説明しない。ただ、お前はこれを知っているか、これを知っているか、ヨブの知らないことを取り上げるだけです。それを突きつけるだけです。でも、不思議なことに、それを聞いたヨブは自分の傲慢さを恥じて悔い改める。 で、私は最初この物語を読んだ時によくわからなかったんです。正しいものが苦しむのはなぜかという、そういう問題を取り上げた文章だというから、ちゃんとした説明がなされるのかと思ったら何の説明もない。でも何の説明もないのに読むが納得してしまった。なんで納得したんだ、わからなかった。でも今わかります。宇宙の広さよりももっと広い神様を前にして、自分の正しさだけを言い立ててきた自分の傲慢さに一瞬にして気づかされた。分かったんです、自分の姿が。だから悔い改めた。そしてヨブは、神様はそのヨブを受け入れてくださいました。もう一度健康と財産と家族を与えてくださった、まあ、そういう物語ですね。主イエスが中風の病人に向かって、あなたの罪は許されたと言われた時の罪はこういう罪です。私たちの存在自体が本来のあり方から外れてしまっている、だから神様の前に到底立ち得なくなっている、その罪です。気づいていても気づいていなくても隠れていてもです。その罪が全て許されていると言われたのです。あなたの愛のなさは許されている、あなたの真実のなさも許されている、ごまかしごまかしで生きてきてしまったあなたの人生は許されている、だからあなたはもう恥じることなく恐れることなく神様の前に立てる、そういうふうに主イエスがおっしゃった。それが主イエスがなさった罪の許しの宣言です。それが主イエスが私たちに与えようとしておられる罪の許しです。だからこれを聞いた聖書の専門家が心の中で議論した。この男は神を冒涜している、そう議論したのは当然です。こういう罪を許すというのは神様にしかできないはずだと言ったのは間違いではない。でも主イエスにはそれがおできになる。この方が私たちの罪のために十字架におかかりになったからです。十字架の上で、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと言って息を引き取られた方だからです。本来私たちが言うべき言葉を、この方が十字架の上で私たちの身代わりになって叫んでくださった。先ほど主イエスは決して私をお見捨てにならないと言いましたが、主イエスは神様に見捨てられました。見捨てられるという苦しみを味わわれた。私たちの身代わりになってです。そして神様はそう言って死なれた主イエスを復活させられました。主イエスの死を、私たちの罪を贖うものとして受け入れてくださいました。だから主イエスの許しは本物です。この方は本当にここにいる私たち全員に向かって、あなたの罪は許されたということができるんです。そしてその方がそう言われたら、私たちの罪は本当に許されている。で、罪を許された病人は、起き上がり、床を担いで家に帰りなさいと言われて、起き上がって床を担いで家に帰りました。罪を許された人間は新しい生活を始めます。自分のことしか考えられなかった私たち、本当にちっちゃな志しか持てないで、ちっぽけな愛やちっぽけな真実にしか生きられなかった私たちが大きな志を持ち、本当の愛と真実に生きてみようと思う、生きようと思う、そういう力を私たちに与えてくださる。罪の許しがそういう志を与えてくださる。そのようにして私たちを罪から救い出してくださるのです。で、最後にもう一つだけ言わなければならないことがあります。主イエスがこの病人に罪の許しを宣言なさったのは、 この人を運んできた4人の人たちの信仰を見たからです。病人自身の信仰を見たのではない、運んできた人たちの信仰を見た。そうするとそれはおかしいと思う方がいらっしゃるかもしれません。私たちは他人の信仰じゃなくて自分の信仰で救われるはずだろう、そう思うからですね。そして自分の信仰によって救われるというのは間違いではない。問題は自分の信仰とは何かということです。私はこの出来事の話を読みながら少し大胆な想像をするんですが、主イエスがこの4人の信仰をご覧になって病人に罪の許しを宣言されたのは、この4人の中に主イエスご自身の姿をご覧になったからではないかと思うんです。主イエスはこの4人とご自分を重ね合わせてご覧になったのではないでしょうか。なぜなら主イエスご自身、天と地を隔てる壁に穴を開けて私たちのところに来てくださったからです。私たちを救うために、私たちの罪を許すために、この方は天国の壁に穴を開けて降りてこられたのです。そして十字架におかかりになって私たちのために罪の許しを勝ち取ってくださった。その主イエスのお働きによって私たちは救われている。それはクリスチャンであれば誰でも知っていることです。そこで私たちは何をしたか。何もしておりません。すべきことは全部主イエスがなさった。私たちはただそれを聞いてそれを信じて感謝して喜んでいるだけです。自分の信仰と言いますけれど、私たちの信仰とはそういうものです。聞いて信じて感謝して喜んでいるだけです。そしてそれが信仰であるなら、この病人にだって信仰があります。すべてを4人の手に委ねて感謝して主イエスのところに運んでもらったという信仰です。何にもしない信仰です。でも感謝があります、喜びがあります。それは私たちの信仰と同じものです。だから正確に言いますと、主イエスがご覧になったのは4人の信仰ではなくて、この病人も含めた5人の信仰だということも言える。この人にも信仰があった。繰り返して申しますが、私たちの信仰とは、この私の救いのために主イエスが全てのことをしてくださったことを受け入れて感謝して喜んでいる信仰です。ただ感謝して喜んでいるだけです。でも感謝するから自分も主イエスの後に従って主イエスに従う、主に習うものになろうと真剣に願う。そうなりたい、少しでも主イエスに近づきたいと願って真剣に力を尽くす。許されているからこそ真剣に罪から離れようと思うんです。私たちはそれだけのものです。でもそれが私たちの信仰の歩みです。皆さんの中ですでに罪の許しを信じて生きている方々は、どうぞ今日主イエスが語られた起きて床を担いで歩きなさいという言葉をもう一度新しく受け止め直しましょう。自分が座り込んでいると思ったら立ち上がりましょう。そして新しい思いで主イエスに従う、主イエスに習う歩みを始めましょう。そして今日初めてこの話をお聞きになった方々は、ぜひあなたの罪は許されたという言葉をご自分に対する言葉として受け止めてください。それを信じることができたら、信じて立ち上がることができたら、皆さんにも新しい人生が開けます。主イエスはそのためにおいでになったのです。お祈りをいたします。主イエスを通してご自身の御心を告げ知らせてくださる天の父なる神様、この出来事を通して改めて私たちは自分の小ささと あなたの大きさと思い知らされる思いがいたします。小さな人間であるのに、一人前のことを言いながら、あなたに感謝することも少なく生きてきた、そういう自分を恥じるばかりです。しかしそのようにあなたご自身が示されていることは、本当に私たちにとって幸いなことです。そこにあなたの本当に大きな愛があること、私たちは信じて感謝をいたします。どうぞ私たちの道をあなたが整えてください。主イエスに近づく道を、清められる道を、罪から離れて生きる道を私たちに備えてくださいますように。その道を歩いていく力をどうぞ私たちにお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に倣いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れみください。
世の罪を除く神の子羊、
私たちに平安を与えください。
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一度招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。平安がありますように。平安がありますように。平安がありますように。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。はい、今日はいらっしゃらないですね。はい、それでは報告をいたします。明日の月曜日8月11日も12日も夏季バイブルスクールがあります。明日は使徒ヨハネが書かれた手紙をご一緒に読む予定です。どうぞご参加ください。そして今週の火曜日から17日土曜日まで教会事務所は夏季休暇の期間を持ちます。 その期間教会には入れませんのでご了承ください。猛暑が続いています。皆様お体にお気をつけてお過ごしください。以上報告終わります。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られるとき、火の打ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。